小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今日のゲストはフリーアナウンサーで音訳指導者としても活躍されています安田智弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
安田さんは1980年熊本県のお生まれ、先天性の視覚障害、全国高校放送コンテストのアナウンス朗読部門で3年連続優勝、また選抜高校野球で式典アナウンスを担当されるなど、学生時代から話す力、伝える力を発揮して活躍されていらっしゃいます。現在は京都府在住ながら、全国各地で音訳ボランティアの指導や高校放送部の指導、コンテストの審査に携わっていらっしゃいますという安田さんですが、今日は、皆さんも多分お聞きになって、この声はなんかすごくいい声だなって皆さん感じると思いますけど、まず改めてですね、音訳っていうことについて教えていただけますか。
はい、転訳っていう言葉はよく出てきますよね。転じに直すことを転訳って言いますね、はい、で音訳は音に直すことなんです、ね、で普通の活字の本をそのままでは読むことができない人たちというのがたくさんいて、で、ユニバーサル出版なんていう言葉もありますが、より大勢の人が利用できるために、通常の活字本とは別に大きな活字や電子版やそれから点字版や音声版を作っているわけですね。で音にする音訳の仕事はほとんどボランティアで行われているということです。
日本点字図書館をはじめとして、今たくさんの音声図書、あるいは音声ガイドっていうのありますよね、それらはその音訳のボランティアの方によって作られているということでいいんですね。
そうですね、本当に全国各地ね、地域の広報誌なんかもあるんです。自治体が出している姿勢だよりみたいなものもね、それぞれの地域の、
そうですね、
地域の小さなグループで、中には本当にね少ない人数で、私昨日寝てないのみたいなこともあったりしてね。
じゃあそういった方々がそういう録音をやられてると、いうことですね、じゃあ全国各地にいろんなサークル的な感じで存在するわけですね、そういう方々は。
そうですね、で今全国の点字図書館、公共図書館、あと学校図書館が今、録音図書作りやっていますけども、そうした場所で作った録音図書、点字図書を全部データベース化して、リスナーの方の中にもね、利用者の方多いと思いますけど、サピエというネットワークがあって、そこで検索したりダウンロードしたりできるようになっていますね。
ずいぶん便利になりましたね。
そうですね、本当に、私も録音図書のリスナー歴30年ですけど、聞き始めた頃カセットテープでしたね。でせっかく借りてきたらちょん切れていたりとかね、裸足の弦を私最初に聞いたんですけど、小学2年生で聞くには早かったですね。
そうですか。
もうね、カセットテープ時代でね、もう自信たっぷりの、もともと放送劇団の人かな、読んでいて、もう悲しい場面では涙を流してね、お山の杉の子歌う場面では歌って、一箇所だけ油断して裸足の弦というタイトル、裸の弦になっていたりしてね。そういう古き良き時代もありましたけどね。
今出てきたカセットテープっていうのね、いわゆる録音の素材自体も随分変わってきましたしね、
そうですね、オープンリールから始まってカセットテープね、で CD で、今はもうネット上でダウンロードしたりストリーミングしたりというところまで行ってますね、
だから随分ある意味お手軽に、 そういうものに接することができる時代ですよね。
そうですね、作る方はあんまり手軽にはなってませんけどね。
だからその音訳のねボランティアの方々のその努力、エネルギー、これはもう情熱、いろんなものがその声に反映されてるわけですよね。
本当にそう思います。
まあ、そういったボランティアの方々を指導されているのが安田さんということになりますけれども、まあ、活字を声に出して伝えるっていうのはまあ一見、まあ、私もあのそういう仕事を20数年間やってましたけども、まあ、アナウンサーの仕事と同じように感じるんですけど、やっぱり違いって当然あるわけですよね。
まず共通点から話すと、
はい、
例えば客観的な何かを説明している文を読むだけならあんまり違わないと思います。で、録音図書、音訳の世界で扱うのは、全ての活字なんですね。活字だけじゃない、全ての、視覚資料ですね。で、例えば朗読だったらそもそも耳で聞くのに向いているものしかやらないんですよ。
ああそうか、ね、
ですよね。でしかも退屈しないぐらいの長さに抜粋したりしますよね。でしかもその朗読者の個性を味わいたいと思って聞く人もいたりして、その表現の幅もかなり広、スタイルの幅も広いんですね。でアナウンサーが何かを読む時っていうのは基本的には放送原稿ですよね。喋るために書いた言葉、お便り紹介するにしても皆さんは知らないけどディレクターさんが喋りやすいやつ選んできて、ね、絵文字だらけのものを読まされることは今はまあない、
まあ、それはないですよね。
ですよね。で音訳ではそうしたその読みやすいかどうか聞きやすいかどうかでは素材を選ばないので、あらゆるものが対象になってきます。だから文字だけじゃなくて、グラフがあったり、写真やイラストがあったり、説明をこう音訳者側で説明を考えなければいけない場面っていうのがたくさんあるんですよ。
そうですね。例えばね、かつてまあラジオに出ていただいた高校生の人に話を聞いた時に、その数学の教科書、これをね転訳するにはね、どうやってやるのか、普通の数式とか文章だったらいいんだけども、グラフとかあるじゃないですか、こういうのどうやってやろうかみたいなことを随分工夫されてるようでしたけどね。
そうですね。それ音訳のことで言うと、数値を細かく1項目ごとに紹介していくようなやり方もあれば、ものによっては全体の傾向をこう言葉で、数字に頼らない言葉で説明していくようなものもあるかもしれないですね。ただ説明といっても本当に答えが一つではないので、やっぱり何人かで案を出し合ったり話し合いをしたりして、3人寄ればで乗り切っていることもありますね。
なるほどな。やっぱり音にしてしまうと5秒か10秒かもしれないけども、それを決め込むのに、いろんな、議論があるんですね。
私週刊新潮の音声版のマネジメントをやっていますが、でもねこれ新潮社に頼まれた仕事ではなくて、日本ライトハウスというところが独自にやっているんですが、グラビアの説明である人が、石原慎太郎さんともう一人の男が並んで立っていますと言ったんです。これ聞くと誰か黒幕が一緒にいると思うでしょ。
思います ね、
ね、ところがね、隣にいたの平沼武雄さんなんです。
あ、なるほどね。
で音訳者さんがその人のことを知らなかったので、もう一人の男になってしまったという。
ああそうか、ね、衆議院議員の平沼さんと一緒に立ってんだよっていうのが、もう一人の男になっちゃったわけね。
まあ、そんな風にいろいろと試行錯誤しながらやっています。
そうですか、じゃあまあいろんなケースがあってね、マニュアル化なんか当然できないんですけど、安田さんがその指導される際に気をつけてること、大事にしてることってのは どの辺になりますか。
まず読む技術でいうと、普段の声を使いましょうということですね。なんか特別な声を作り直すのではなくて、普段の声のまま表現しましょうということです。で今合成音声でね本を読むことも増えてきていますから。
そうですね、
だから機械にはできないことをやりたいんです。でそうすると例えばその文の中の大事な言葉が何なのかを把握するとか、意味の切れ目と音の切れ目がずれないように、見かけの当点だけを重視しないで読むとか、そういう話をしています。
そうですか、で指導者である安田さん、それから音声メディアの利用者でもあるわけですけれども、分かりやすい読み方とか伝え方っていうのはどういうことになりますか。
読む人が 翻訳者がきちんとその内容を把握しているということですね、
うん、
やっぱりこう翻訳ってまあ文字だけ見ると名前だけ見ると文字を音にするっていうことですけど事実上意味を音にしているの で、
うん
うん、でそこがやっぱり AI にはなかなか届かないところかなと思います、うん
うん、
でやっぱりこう内容を把握してでしかもそれが音だけで伝わるようにするっていうことだと思いますね。
うん、まあね今 AI がいろんなこと喋ったりしますからね、うん、だからアナウンサーなんか将来いらないんじゃないのみたいなことを言われていることもありますけど、
うんうん、
なことはないよということですよね、う
ん、私今37ですけど、
はい
ね、あと50年間ちゃんと手作りの録音図書を聞き続けたいんですよ。
あ、なるほど、うん、
なので、うんうん、50年続くシステムを作るのは私の仕事かなと思っています。
そんなにやっぱり壮大な計画があるわけですね、やっぱりユニバーサル
出版ね、
出版、うん、こういう概念っていうのはやっぱりもういろんなものにそのユニバーサルっていう考え方が普及していかないといけませんよね、
うんうん、
で今現在勉強中の方、
はい、
まあ、ポイントとかメッセージこういったことがあればちょっとお願いいたします、う
ん、音のアンテナを張ってもらいたいですね。
音のアンテナ、
うんうん、でまあ、これもラジオ番組ですけど、
はい、
ラジオを聞く人どんどん減ってきてるんです。
そうです
ね、
うん、
でテレビはテレビでまた別の問題を抱えてるかもしれませんけど、
ええ、
やっぱ音だけで何かを聞くということを習慣の中に加えてもらえると、
うん、
どうすれば聞きやすいか分かりやすいかっていうのが見えてくるかなと思います。
あ、なるほどね、今日のゲストはフリーアナウンサーで音訳指導者の安田智博さんでした。安田さんには来週も引き続きお話を伺いますんでどうぞお楽しみに。安田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。